東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。7月は ETF の強化月間として、金融ジャーナリストで ETF を上場当初から取材し続けてきた鈴木雅道さんとともに進めています。鈴木さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、第2週目の今回は ETF の仕組みについて伺います。
そうですね、ETF と言いますと、非常にこう簡単なインデックスファンドというイメージがあると思うんですが、実はその仕組みを詳しく見ていきますと、ある程度難しいところもあり、そこを知っていた方がより ETF をですね、理解しつつ有利に運用ができると、そういうところで今日はお話を伺っていきたいと思います。
はい、お話ししてくださるのは東京証券取引所金融リテラシーサポート部、森裕樹さんです。森さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回2回目になりますが、 ETF の仕組みについて詳しくお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは投資信託をその取引所に上場することのメリットデメリットってそれぞれあると思うんですね、はい、それから伺えますか。
はい、まずメリットに関してなんですけれども、2点あると思っておりまして、まず1つ目がリアルタイムで取引できるという点になります。これの通常の株式と同じように証券会社に口座を持っている方であれば、いつでも同じプラットフォームでリアルタイムで発注できる、そういったメリットが1つあると思います。でもう1点といたしましては、通常の投資信託と比べまして継続コストである信託報酬が安いという傾向がありますので、長期的に投資をされる際には長期的な運用コストが低く抑えられるという特徴があります。デメリットといたしましては、通常の投資信託ですと、例えばですね、累積投資と呼ばれるものをご存知かわからないんですけれども、累積投資といって1ヶ月2万円ずつ毎月積み立てますといった形の投資ができるんですけれども、 ETF の場合は常にリアルタイムで値が動いているので、そういった形での投資というのがなかなか難しい商品になっておりまして、一定額を毎月積み立てたいというニーズのある方にとってはなかなか難しい商品ではないかと、そういったデメリットがあります。
ETF って株式と投資信託のこう中間的な存在で、一応インデックスファンドでありながら株式と同じようにこう売買できるということだと思うんですが、 ETF の市場でついている取引価格ですね、これは株式と同じようにいわゆるその需給で決まるというふうに考えてよろしいんですか。
はい、おっしゃる通り、ETF も株式と同じように需給で、市場の需要と供給のバランスで価格が決まると考えていただいて結構です。
そこでいつもちょっとこう不思議な点があるんですが、例えばその ETF 自体はその需給バランスによってこう取引価格が決まると、で一方でインデックスファンドなんで、日経225ですかトピックスのようないわゆるそのベンチマークに対して連動させていくわけですよね。この連動っていうのがなぜこうできるのか、そこはちょっといつも不思議なんですが、どうなんでしょう。
まず ETF には市場価格と基準価格という2つの価格があることをご説明したいと思います。
はい、
まず市場価格に関してなんですけれども、これは投資家さんから見た取引の価格、今おっしゃっていただいたようにリアルタイムで取引されている価格になります。これは取引ごとに変化していく価格でございまして、買いたい人が多ければ多いほどどんどん値が上がっていく、
はい、
売りたい人が多ければ多いほど値が下がっていく、そういった価格になります。
まるっきり株価と同じですよね。
そうですね。で次に基準価格という価格に関してなんですけれども、ETF の裏側にある純資産の総額に基づいて計算される ETF そのものの価値になります。日経225に連動する ETF の例を例えますと、日経225に含まれる商品といいます、例えばソフトバンクですとかトヨタ自動車など日本を代表する225社あると思うんですけれども、 ETF の裏には裏付けとなる資産というものを保有しておりまして、その225社のすべての銘柄の純資産を足し上げた数字を ETF の発行している口数で割って、その一口当たりの価値というものを出しております。
需給によってその取引価格、市場価格っていうんですか、はい、これが決まるんですよね。で ETF の取引価格ってなぜベンチマークと同じ値動きを するんですか。
はい、今おっしゃっていただいたように市場価格っていうのはリアルタイムで動いていて、需給によって上がってしまったり下がってしまったりするんですけれども、その裏で先ほど申し上げました基準価格というものがありまして、この基準価格と市場価格のところに差があると、機関投資家、プロの投資家の方で最低取引というものを行って、うん、この差を埋めるような取引を行うことになります。
はい、
もう少し具体的に申し上げますと、例えば ETF の市場価格が高めに乖離していた場合には、 ETF の純資産そのものを積み上げるような形で ETF の一口当たりの価値を増やす、
はい、
そういった取引をすることによって、取引の価格とベンチマークの価格の乖離を少なくする、そういった取引が行われています。
なるほど。でもこれマーケットが急変したりすると、やっぱり乖離したりするケースって考えておかなきゃいけないわけですよね。
いいポイントですね。おっしゃっていただいたように、マーケットが急変したりする場合には、今申し上げました市場価格というところと基準価格を比べますと、市場価格がリアルタイムに動いている価格でして、一方で基準価格というのは1日1回の値段で決まっているところで、その差っていうのは大きくなる、そういった傾向があります。なので基準価格と市場価格の乖離、この辺も注意しながらお取引いただければと思います。
ETF の その実際の取引に関してなんですけれども、セカンダリーマーケット、流通市場ですね、ここを通じて売ったり買ったりするのに加えて、いわゆるその設定交換という方法もあるというふうに聞いてるんですが、これどういう違いがあるのか教えていただけますか。
はい、まずセカンダリー市場の取引というのは、市場でリアルタイムで取引をすることです。
株式のこう売買と同じことですよね、
きっと。はい、その通りです。はい、一方で設定交換というのは、先ほど申し上げました基準価格と市場価格、この乖離を埋めるためにプロの投資家が ETF を組成する、またはその ETF の残高を減らすためのプライマリー市場で行われる取引になります。
はい、それはまさにそのプロの投資家が入っているマーケットと考えてよろしいんですか。設定交換の部分というのは、
そうですね、この設定交換というのは、例えば日経平均株価の ETF でいきますと、現物設定現物交換という仕組みを使いますと、はい、実際に225銘柄の現物の銘柄を揃えて、指定参加者と呼ばれる運用会社にそれを差し入れて ETF の受益権をもらうというスキームになりますので、はい、この初めの225銘柄を集めるというところで、
はい、
数千万だとか、場合によっては数億円数十億円といったような大きな金額がかかる、はい、取引になりますので、基本的にはプロの投資家が行う取引になります。
例えば大金持ちがいて個人でそれをやりたいって言った場合でできるんですか。
基本的には個人の方もできないことはないと思うんですけれども、その辺証券会社さんの審査等もありまして、また多額の資金が必要ということになりますので、基本的にはプロの投資家のみの市場となっています。
ETF ってもちろんトピックスですとか日経225、あとは日経300みたいな、そのいわゆる国内の株式市場をベンチマークにしているものもありますけれども、一方でMSCI 国債ですとか、いわゆるその海外のマーケットのをベンチマークにしているファンドもいくつかあると思うんですね。はい、でそういうファンドの場合、いわゆるそのこの取引所でこう形成されている取引価格と、その為替変動の影響というのはどういうふうに考えればいいんでしょう。
もちろん海外の資産を対象にしておりますので、為替のリスクというのはあります。
はい、やっぱり円高になると取引価格にとってはマイナスの影響というふうに考えればよろしいですか。
はい、おっしゃる通りです。うん、
海外の株価指数などをそのベンチマークにしている ETF の場合、いわゆるその現地の市場と、あと日本 その東京証券取引所でこうリアルタイムされていないものが当然あるわけですよね。はい、でこの場合の取引価格というのは、いわゆるその現地市場 のベンチマークに対してどのようにこう連動する形に考えればいいんですか。
まず市場価格という観点からしますと、現地の市場が空いていなくても、その時々の為替レートいや他のニュースなどによって日本でこうリアルタイムで取引されていく価格になります。
はい、
一方で先ほど基準価格という、はい、その資産に基づく理論価格をお説明したんですけれども、この価格に関しましては少し説明難しいんですけれども、はい、例えばニューヨークの市場の例でいきますと、朝にニューヨークの市場が取引が終わって、その終わった値段をまず一つ元にしまして、 で翌日の日本時間の例えば午前の10時などの決められた時間の為替レートに基づいて、
はい、
その日の基準価格というものが決められますので、はい、この海外の ETF の方が市場価格と基準価格の乖離が大きくなりやすいといった傾向があります。なるほど、な
るほど。要するに、まあ、日本のマーケットが空いている時間というのは当然そのニューヨークとかもう終わっている時間帯になっているので、当然その日の、まあ、午前10時の為替レートをベースにして、基準価格が決まり、それを参考値として、市場参加者がこう売買していくって、そういうイメージですよね。
その通りですね。
なるほど、なるほど。あとその具体的なその個人投資家のまあ取引に関してなんですが、 ETF の場合これ信用取引もできると思うんですけれども、はい、今こう上場されている202銘柄を対象にして全てが信用取引の対象になるというふうに考えていいんでしょうか。
実は言うとあの全てが対象となるわけではなくてですね、はい、現在のところ約150銘柄、
銘柄
信用取引の対象になっています、
はい、
基本的に皆さんがよく取引していただいている ETF の銘柄に関しましては、うん、あの信用取引できる銘柄に指定されてはいると思うんですけれども、
はい、
そのため、ね、東京証券取引所のホームページで毎日更新しておりますので、うん、そちらご確認いただいて、
なるほど、
取引していただければと思います、
うん、じゃあ例えば、まあ、トピックスとか、まあ、日経225みたいにこう、まあ、日本株の中でもメジャーなインデックスに関しては、まあ、信用取引ができて、そういう意味であの現物株を持っている投資家もこの信用取引をうまく使いながらこうリスクヘッジなんかもできるというふうに考えればよろしいんですね。
もうおっしゃっていただいた通り、
はい、
またそういった使われ方をするセミプロ系の個人投資家の方もいらっしゃいます、
は
い、
あ、なるほどですね。
そうすると ETF を上手に使えば個人投資家もリスクヘッジみたいな形で取引ができるということになりますね。
そうですね、もちろん流動性などを見ていただきながら取引していただきたいんですけれども、
はい、
流動性ある銘柄に関しましてはそういった使い方をしていただくことでリスクヘッジの効果も十分得られると思います、
はい、さあ次回ですが、さらに詳しい活用法なども伺っていきたいと思います。森さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー、JPX 日本取引所グループでは投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回は ETF の強化月間第2週目としまして、 ETF の仕組みについてお話を伺いました。
中で ETF というのはそのベンチマークとその取引価格の乖離の話が出てたんですが、短期でトレードをする場合はそこの部分って非常に問題になるんですけれども、長く持てばですね、例えばその経済の成長とともに価格というのは右肩上がりで上がっていく可能性が高まってきますので、まあ、そういう意味では長く持つのであれば乖離というのはそれほど気にしなくてもいいというのは一つ言えると思いますね。
さて来週からは ETF の活用法などについて伺っていきたいと思います。鈴木さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
東証プラス U マーケットから日本を元気に、また来週です。さようなら。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。